味噌汁男のなだれ式ラジオ、略して断食ラジオ。こんにちは、山です。
直樹です。
このポッドキャストは味噌汁男2人の愛しくて切なくて心強いトークでもって、通勤中の同世代のあなたや寝る前のひとときを過ごすあなたの共感を勝ち取ろうという魂胆満載のトークバラエティです。配信時は毎週日曜の午後4時となっております。今回の収録場所も我が家でーす。
はい。
ちゅうことなんですけれども。
うん。
はい。はい。じゃあさて今回のお題は、直樹くんからの持ち込み企画なんですけど、これだけ聞いて皆さんわかりますか？桜宮。
桜の宮なんだよ。
桜の宮ですか？あ、すでに私わかっておりません。桜の宮サーガ。
うん。
について
なんですけど。いや、違うね。ちゃんと言うと、
はい、どうぞ。
まあ、カイドウタケルの小説が好きすぎる。
好きすぎる人の話ね。好きすぎるサラリーマンの話ね。話
そう。
そうですか。
はい。
カイドウタケルは知ってますよ。
カイドウタケル知ってます。う
ん。実はまあ一作も読んだことないんですけど。
ああ、まあね。
はい。
現役医者で、
はい。
まあ病理で、
はい。
まあ小説家であると。
すごいよね。
うん。
なんか、そういう人ってさ、今まで日本になかなかいなかったじゃ
ない
です
か。いなかった。
アメリカ的じゃない？
すごいアメリカ的だと思う。
なんか何々しながら何々ってさ。
本当分かってるんだよ、そういうところ。
はい。二足のわらじってなんか日本人嫌うじゃない
ですか。大好きよ。
ね。けど、ね、アメリカは違うと。うん、
そうそうそう。はい、まあまあまあ、
というような人ですよね。はい。
そう、タケルさんが、まあ、現役医師ながら小説を書きの、
はい。
まあ、一番有名なところで言うと、チームバチスタの栄光。
はいはいはい。映画にもなりましたね。
映画にもなりましたし、ドラマにも
なりました。はい、テレビにもなりましたね。はい。
まあ、そのシリーズを総称して、
はい、
はい。桜の宮サーガって言ってるんですよ。まあ、サーガっていうのはその、なんていうの、伝説っていうかその、
わかります。
つながる。
つながりますよね。
つながるこのお話みたいな。
のことをサーガと言いますわな。
で、まあ、主な主要人物としては、
はい。
田口。まあ、グッチーって呼ばれてるんだけど、
はい、
まあ、グッチーっていう人と、
はい、
まあ、そう、医者なんですけど、
はい、
と、あと、白鳥っていう、厚生労働省の役人。
はいはい。安倍ちゃん？
あ、そうそうそう。安倍ちゃん。
安倍ちゃんだよね。
で、はい、田口の役は、映画だと、竹内優子。
竹内優子。本当は男なんでしょ？
本当は男。
はい。
で、ドラマだと男なんです。テレビドラマだと、白鳥が、中村徹。違う、あ、まあまあまあ、まあ、両方男。
あれでしょ？ちびのりだでしょ？
ちびのりだが、
電車男でしょ？
そうそう、田口、はい。グッチーの。
はいはいはいはい。
をやってて、
うん。っていうことですね。
そうなんですよ。
ジーン・ワルツは、だって、菅野美穂でしたっけ？菅野美
穂。そうそう。それは、まあ女性。
マドンナ・ベールってこの前 NHK で。
そう。
会ってたよね。
やってました。
うん。大。
ジーン・ワルツとマドンナ・ベールっては、表裏一体なんですよ。
へぇ。
知らなかったでしょ？ジーン・ワルツは、要は、まあ、菅野美穂が主人公で、
はい、
菅野美穂が主人公で、
はい、
マドンナ・ベルテは、要はお母さん、そのお母さん役の人が主人公なんですよ。
はい、あ、そしたら国中涼子が
要は菅野美穂役。
あ、そうなの？
そうそうそう。
そうなの？
そうなんです
よ。曽根崎理恵？
曽根崎理恵っていう役が。
すいません、今資料見ながら
ですけど。あ、そうそうそう。はい、ジーン・ワルツとマドンナ・ベルテは表裏一体になってて。
へぇー。
こっちから、お母さんから見たサイドストーリーと、
はい。
娘から見たサイドストーリーっていう。
あ、すごいですね。それ面白いね。
そうなんですよ。すごい面白い。で、まあ簡単に言うと、すごい簡単に言う。
はい。
すごい簡単に言うと、
はい、
曽根崎理恵、まあ要は菅野美穂と、
はい、
国中涼子の役の人が、子供を産めないからですと。
はい
はい、で、お母さんに代理母として出産してもらうと。で、要は、脱法なわけですよ。
はいはいはいはいはい。日本では認められていないのかな。
ことを、うん、お母さんにお願いして、で、自分が、まあ、要はそういう医師なんだけど、
はい、
お母さんに産ませるっていう話。それを、お母さんから見たからサイドの話と、が、マドンナ・ベルテで、
ジーン・ワルツ。
そう、ジーン・ワルツはその、
娘
から見たサイド。ね、で、ちょうど、まあ、はい、こんな話するのもあれなんだけど、俺のね、嫁さんが、その、はい、産む時に、
息子を
産むときに、はい、ちょうどね、マドンナ・ベルテを とそのジーン・ワルツをこう読む、俺がちょうど読む時で、
はい、
あの嫁さんに本を、入院してる時とかに本を渡したりとかしてました。だからまあそれだけこういろいろね、
ちょっと思い出深い、
そうそうそう、思い出深いっていうか、
そういうタイミングもあったってことですね、うん、
そう、
ま
あ、本当にね、いろいろこれだけ話して、もうこの作品2つだけ話してもこれだけ話が長くなっちゃうぐらい、
はい、
俺は好きなんだけど、
はい、
まあ単純にね、うん、一番最初に単純に話をすると、まあその田口康平っていう不定愁訴、あの要はね、血が嫌いな主要人物としては、
はい、
田口康平っていう人がいて、
はい、
もうそれこそその医学生から、
うん、
あの徐々にこう不定愁訴外来責任者とかいう、要は愚痴を聞くね、いや病院って、
はいはいはいはい、
あのこんななんかこう、はい、なんだこの病院はっていうような愚痴を聞く、要は田口で、それをグッチーって言われる。
はいはいはいはい、はい。
田口、愚痴を聞く役目っていうので、グッチーってあだ名をつけられるぐらい、その、はい、アンドンとかさ、なんかこう、なんていうの、ふわふわした存在みたいな感じのことを言われてるわけですよ。
うんうんうん、まあ、要はちょっといじめられっ子じゃないけど。
まあまあ、いじめられっ子じゃないけど、なんかこう、うん、
ちょっと弱いキャラみたいな。あの、
影ながら、
うん。
にいる存在。
ははははなるほどね。
で、もう一人が、その、白鳥圭介って言って、
うんうんうん、
ちょっとなんかあの、映画だと、阿部ちゃんがやったりとか、はい、結構かっこいい人がやるんだけど、
はい、
実はなんかこう、ちょっと、小説だとデブッチョの、
うん、
要は役人、
うんうんうん。
で、役人の中でも、要は、低科大医学生っていう、あの、要は東大医学生なんだけど、この話の中で、低科大は要は東大なの、イコール。
はいはいはいはい。
その、中からまあ役人になって、
うん、
役人の中でもこう弾かれた存在になるんだけど、もうその中でもこう起死回生をなんか何回も繰り返して、
うん、
いいポジションまでやっとたどり着くような、なんかこう嫌な役っていうかさ、
あ
デブッチョのなんかこう娘もいて、
うん、
娘に頭が上がらないみたいな、そういう役目
なんです。あ、まあ、どちらかというと汚れっていうか、
汚れ汚れのその二人のやり取りの試合、
うーん
っていうのがまあメインにありつつ、
まあこの二人のまあ漫才みたいな、
そうそうそうそうそう、まあまあまあ漫才が、
うん、
あのセンターストーリーでありつつ、
うん、
それのサイドストーリーがねすごい半端ないんですよ。
そうなんですか。
そのセンターストーリーだけで言うと、
はい、
実は4作ぐらいしかない、うん、
チンバチスタ、
はい、これイノセントゲリラ、
はい、
あその前にもう一個あるな、
ジェネラルルージュ、
ジェネラルルージュ、
はい、
でアドアリアドネの弾
丸、
今多分ドラマでやってるのがそうかな、
うーん、
4作とか5作ぐらいしかないのよ。なのに、なんかそのサイドストーリーの、まあ、ナイチンゲールの沈黙とか、
うん、
もうそれも田口と、あれが出てくるのかな。そう、田口と白鳥も出てくるんだけど、もうなんかね、こう、サイドの人物がもうやたらいっぱい出てきてくるんだけど、その人物の、例えば学生時代とか、
はい、
その後の話とか、そういうのがあるんですよ。あの、さっき話してた、曽根崎理恵さんの
はい、
ジーン・ワルツの話。
はいはいはい。
とかの、未来の話とかあるの。ジーン・ワルツとマドンナ・ベルテが2009年の話なんですよ。うん、
はい。
だけど、その後に、その後っていうかその、2013年の話とか2022年の話がある。
はー。
でも、
すごいね。
その話、その、曽根崎理恵のジーン・ワルツであった話の、はい、要は双子が生まれるんだけど、
うん。
双子の後々ある。
なるほど。
で、その前とかに、うん、田口の話とかがありつつの、その後のシリーズで、前の話とかがある、
うん。じゃあ、その、
うん、
ファンとしては、
うん、
あ、これがあれか、みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。この、ちょい役、この話だとちょい役なのに、
はい、
この話だとメイン張ってるみたいな。
ああ、あいつがこんな、ことがあったなんて、そうそうそう、みたいな。
この話でメイン張ってるのに、この話でちょっと出てくるのが、ちょっとキュンとくるわけですよ。
なるほどね。
うん、
あれがちょっと出てきたみたいな。
そう。で、基本ストーリーとしては、その、一番最初に行った桜宮っていう街、
うん、
まあ架空の街なんですけど、東海地方のある、まあ都市、地方都市を、ベースに話が進められてるんです。うん、
ああ、だからまあ桜宮
サーガ。っていう。それがやっぱスピード感がね、あって面白いんですよ。
あ
プラス、その、
医療関係者になりたかったっていうのもあるし。
誰ですか？
私です。
え？そうなの？
まあ、ウォナビー的に。
ああ、いつぐらいの時に？
大学の時。
ええ
まあまあ、それぐらい頭なかったんだけど、
はい、
まあまあまあ、そういうのもあるし、うん、実際の、
うん、
まあこれ、すごいポイントなんだけど、実際の、
うん、
事件とかをベースに、
はい、
作者の気持ちを、こう、代弁した人が出てくるのよ。
大概。
すごい、例えばなんですけど、
はい、
これ代弁してるっていう、俺が言っちゃっていいのかどうかわかんないけど、
うん、
医療事故で、
はい、
すごい難しいね、結構ね。はい、医療事故で出産の時に死んでしまいましたと。
はい、
お母さんが要は、
はい。
出産する際に死んでしまいました。
うんうんうんうん、
だけど、そういう場合って基本的には、その出産っていうのは、まあ、病気じゃないんだけど、死ぬ可能性もあるよと。
そうだね。
うん。
はい。
あるんだけど、それで今まで罪に問われたことありませんでしたと。
なるほど。
それなんだけど、つい数年前、3、4年前に、それをその裁判にかけられて、罪に問われたことがあったんです。
実際に？
実際に。
ああ、そうなんだ。
それを、この話で、とある、その、話で、それをメインのストーリーとして取り上げられたことがあったの。
うん、
とかね。
まあそういう本当の、うん、に起きたことも交えながらやるんだよね。
そうそうそうそう、
うん、
で、この先生というかその、海渡健さんっていうのが、病理医で、うんうん、オプトプシーイメージングっていうのを一貫して、
はい、
なんて言ったら、進めてるっていうかもう、やりましょうっていうのを言ってる、うん、AI っていうんだけど、要は、死んでしまった方を、原因不明で死んでしまった方を、要は、解剖とかするのってさ、やっぱり、はいはいはい、なんて言うんだろう。遺族の方とかも、なかなか理解を得られない。だけど、MRI ってあるじゃない。
はいはいはいはい。
電磁。
うん。なんか輪切りするやつ、ね。
そう。あれをすることによって、ある程度、まあ、要は死体を損、ご遺体を損傷することなく、ある程度、原因を、わかるというか、原因を突き止めることができると。っていうのを一定して主張してるわけですよ。オートプシーイメージ。
それは、あれよね。その、海渡健
さんの主張なの、
うん。で、それがこう、一貫して
話の中、ストーリー、話の中でこう、
ちょいちょい出てくるわけね。
そう、ちょいちょいっていうか、例えば、白鳥さん、さっき言った厚生労働省の役人が、はいはいはいはい、いやもうこれをやりましょうとかいう話をしたりとか、他の人がいやいやこれは絶対やんなきゃいけないでしょっていう話を入れたりだとか、
じゃあその海渡さんの意思としての哲学とか、
そう特に
主義主張とかがこう出てくるんですね。
特にその、はい、話で言うとイノセントゲリラの祝祭は本当にもうそれ一本っていうぐらい、なんだろう、それをやりましょうっていう。
ああ、
そうですね。話の主張がすごかったなっていうのは俺は思ってる。
じゃあちょっと質問させてもらっていい？はいはい、ごめんね。一回話を切るかもしれないけど。この人の作品ってのは基本的に医療ミステリーみたいな感じだね。
医療ミステリー。そうそう。
チンバシッサもそうだね。誰が犯人だみたいな話だよね。そうなんだ。
俺も最初は、まあもちろんチンバシッサの栄光で、うん、このミスすごいっていう大賞を取って、読み始めたんだけど、
うん、
基本的には医療ミステリーなんだけど、
うん、
実はその他の2作品目とかになると、だんだんそういうなんか殺人的要素とかも薄れてきたりとかもするし、青春話とかになったりする。だから要はその、5作品目、ブラックペアン988とかになると、要は殺人的な話とか、そういうなんかこう、犯人的な話とかも一切ないんだけど。
そうなんだ。
うん。若い話は、彼らの、主軸の若い頃の話とか、いう話が出てきたりとかして、結構面白かったです。
おすすめするなら何なの？
いや、
山ちゃんこれ読んでよ。
山ちゃんこれ読んでよだったら、チームバチスタの栄光ですよ。あ、まず一作目。
すべてのはここから始まった的な。
すべての、すべてがここから始まったですよ。
マジですか。
あの、文庫だと上下で出てます。
なんかさ、あの、うん、本でね、
うん、
友達に借りたりするじゃん。
しますね。
したときに、あの、まあ、俺もね、貸してそう思われてる時もあると思うけど、うん、ほら、趣味って違うじゃん。うん、
あ
でね、ムムムムムってなった時にさ、
うん、
俺もなんかそのムムムムムになりそうなものは貸さなかったりするわけよね。
わかる。
これ面白いか、これ直樹は違うなとかさ。
わかる。
チームバチスタいかがでしょうか。
あのね、誰にでも俺は勧めたいと思う。
マジですか。
うん。あの、エンターテインメント、要はね、医療のことについて興味がない人とか、その、人は多分、いると思うんだよ。
まあまあまあ。
医療問題とかについて結構難しい話だ
よね。
法律も絡んでくるし、
はいはいはい。
だけど、このストーリーで取り上げられてることってすごい身近な問題。例えば、一番最初に話したけど、やっぱ出産の問題とか、その産婦人科の問題。産婦人科医がいなくなってきてるとか。産婦人科医が、要は、ちょっと、もしかしたらちょっとしたトラブルを起こして、お母さん死なせてしまった。たかもしれないところで、訴えられて、要は敗訴したわけですよ。ってことは、産婦人科医はもういなくなって叱るべきなのよ。
なるほど。
わかるよね。
うんうんうんうん、
あの、ちょっとしたことで、ちょっとしたことでって言っちゃいけないのかな。
うん、
自分のミスでもないのに、
うん、
死ぬ可能性がある、やっぱ出産、あの、うん、出産っていうことに立ち会っただけで、あの、自分が罪に問われてしまう可能性があるってことは、要は病院にとってはリスクなわけじゃない。
そうだね。
そういうことを考えさせられるっていうか、すべてにおいて、そういうやっぱり医療について、というか自分について考えさせられることが一つはある。っていう問題が、その、ストーリー展開がやっぱ早いんだよね。
あ、
早いっていうのと、その、白鳥とかがいること、なんかこう、ギャグキャラクターっていうかさ、この、喋りキャラクターがいることによって、うんうんうん、結構、話が、展開が早くなるから、面白いです。
なんかあの、映画もね、あの、僕見てないんですけど、うん、その、予告編と
かね。ああ、そうね。
なんかいろんなの見ると。
あの、映画から見てもいいと思います。あの、ドラマはごめんなさい、僕、実は見てないんです。
はい。
あの、面白くなさそうだから。
はいはいはい。
映画は面白いです。うん、あの、2作品とも見ました、僕。
あ、そうなんや。
あの、チンバチスタも、
みたいな。
あの、なんだっけ、ジェネラルルージュも。
はい。
見ました。あの、ジン・ワルツはまだ見てないかな。
そっか。
うん。
じゃあ、ちょっとそれチームバチスタ、読んでみますよ。ごめんなさい、今僕、積読、かなり本が積読されてるんで。
積読されてます
ね。積読されてますんで、すぐにはというわけじゃないですけど、読んだらまた感想言いますよ。
そうね、少しね、はい、俺多分持ってるけど。まあ多分、僕、買ってすぐ売っちゃうタイプなんで。
ああ、はいはいはい。正しいと思います
よ。うん。2、3作品ぐらい持ってますんで。
そうですか。
そこまで来たら、最初の作品とか、借りてください。図書館とかで置いてあるんで。
わかりました。
はい。
買えますよ、このぐらい。
いやもう、どこでも置いてますよ。まあ、そんなわけで、僕の熱い思い聞いていただけたと思いますんで。
はい、はい、はい。
はい。
大概、カット。カットしますけどね。
ちょっと長かったね。
はい。というわけで、大和直樹がお送りした断食ラジオ終了の時間が近づいてきました。本ポッドキャストへのご意見ご感想は、断食 .radio@gmail.com へお送りください。断食の字は、J です。ツイッターでもお待ちしております。ツイッター名は、断食アンダーバーラジオです。では来週、配信は日曜の4時。またまた。